主イエスキリストの御名を得ます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。最初にですね、私たちの教会では、与えられた献金のうちの自分の一部をですね、外部の働きのために捧げております。1月1日から24日までの分、1万6580円をですね、外部の働きのためにお捧げしていきたいと思います。また、今週はですね、パウロ秋元牧師が九州に来てくださって、各聖会が持たれます。また、殉教聖会が持たれますけど、そのためにもですね、お祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から崇め感謝いたします。イエス様が私たち一人一人の必要、教会の必要を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。今与えたものから十分の一を外部の働きのためにお捧げいたします。これを清めてくださり、あなたの働きのために、何十倍何百倍何千倍にもして主が豊かにも用いてくださることをお願いいたします。また捧げまして、私たちの人も祝福してくださり、その経済の必要を満たし、また教会の経済の必要を満たし、さらにこの神様の働きが進められていきますように、どうぞ導いてください。感謝します。また、今週はパウロ秋元牧師を九州に送ってくださり、各聖会が持たれ、福岡とまた唐津でも聖会が持たれることを本当にありがとうございます。パウロ牧師を守ってくださり、またこの雪から守り、またこの、全ての聖会が祝福され、導かれていきますようにお願いいたします。また最後に持たれるこの殉教聖会を祝福してくださり、今年の御心がなされていきますように、どうぞ導いてください。26世紀に立ちよ、また殉教者の方々の歩みを通して、この終わりの時代に主が私たち一人に語っておられることに耳を傾けることができるように、言葉をまた一人一人受けていくことができるように助け導いてください。またパウロ牧師を通して必要なメッセージを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。またお祈りください。皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、唐津で礼拝が持たれました。で、今回はですね、唐津の駅前とかで路上ライブをするんですけれども、唐津城にですね導かれまして、唐津城の天守閣で賛美をしたりお祈りすることができました。神様はですね、唐津の方々を愛し、また唐津にリバイバルを起こしておかれるということをですね、さらに強く思わされてですね、帰ってくることができました。感謝します。で、今週はですね、パウロ秋元牧師が来てくださるんですが、明日からですね、九州に入り、大分、熊本、八代、鹿児島、福岡、北九州、それから、唐津、大村とですね、また、長崎で殉教聖会があって回っていきます。で、福岡には2月2日ですね、水曜日、12時半からセミナーになりますけども、来られます。そして、ゴスペルグループのですね、ギフツも来られて、賛美、特別賛美ですね、とこに、ミニコンサートをですね、していただきます。で、唐津は次の日の2月3日木曜日ですね、12時40分からセミナーです。で、場所は、福岡の方は小見線和次郎ですね、第一会議室。で、唐津の方は唐津市高齢者ふれあい会館のディフレホールっていうところですね、行われます。唐津の方は西唐津駅から10分のところですね。福岡は JR 福岡大前駅ビルになりますけども、ぜひですね、いろんな方々誘っていらしていただきたいと思います。両方とも昼間のですね、正解になります。また2月5日はですね、長崎の平和、長崎平和会館で、殉教聖会が持たれます。パウロ牧師ですね、またメッセージされますけども、ぜひですね、お祈りくださり、ご参加ください。また今年はですね、今年もですけども、オンタイムで、聖会をしますので、インターネット、来れない方もですね、インターネットを見ていただければと思います。また、録画も撮ってあると思いますので、また、後でですね、見たい方ということも、また見ていただければというふうに思います。また今年も特別な御心を持ってですね、殉教聖会を導いてくださるということ、殉教記念聖会をですね、導いてくださると思いますので、神様にですね、ぜひ期待していただきたいと思います。またですね、今週は、パートナーの方にはちょっとお送りしたと思うんですけども、毎週東神町の商店街でライブをしているんですけども、そのライブの時にですね、私は、歌わないので、その間ですね、今回は 子供病院にですね、行かせていただいて、クリスマスにコンサートさせていただいたので、ご挨拶に行きました。で、特に ANI がですね、もう CD が売れ切れているということですので、それをですね、ちょっと古い、使ったものなんですけど、聞いてくださいということをですね、お持ちしました。で、そしたらですね、なんか思いがけずですね、委員長先生にですね、なんかこう、委員長室を通されてですね、そして、こう、お二人で話す機会が与えられまして、で、本当にですね、子供たちに、こういう曲をですね、本当に聴かせてあげたいということをですね、言っておられました。それに、そして、この間コンサートしたときは、下にですね、受付の、ロビーのところでやったんですけど、あそこにもちろん来れる子供たちはいいんですけど、これな、ここに、あそこに来れない子供たちはですね、また大きな必要があって、ベッドにいなくてはいけない子供たちがいるので、テレビとかですね、こう、いわゆる今のオンタイムですね、それでこう映像でですね、子供たちにぜひ、聴かせてやりたい。で、そういうまた子ども病院ですね、新しい病院をですね、本当にこう、市に作っていただきたいということもですね、言っておられました。で、子どもたちを中心に本当に考えておられてですね、すごく感動しました。私も子どもの頃、ちょっと病気ばっかりしててですね、病院にはお世話になったので、本当にですね、ただこう、治療するっていうだけじゃなくて、子どもはいろんな遊んだりとかですね、いろんなことを知ったりとか、いろんな権利があるわけなんですけど、それを本当に病院でもですね、与えてあげたいということを言っておられてですね。で、そのために、ゴスペルをですね、ぜひまた来てくださいということをですね、言ってくださいました。ですね、本当に、感謝します。また、院長先生自身がですね、すごく良かったということで、CD をですね、買ってくださって、今、聞いてくださっています。またですね、ぜひ、特に困難なですね、状況にある方々とか、子どもたちのためにもですね、さらにこう、出ていければということを思っていますので、ぜひお祈りください。ですね。見越し新聞とですね、月刊誌が出てますので、ぜひお持ちください。今月はですね、伝道面に、辻郷ですね、大村教会の辻郷牧師がですね、蓄能症が癒されたっていうですね、この蓄能症の癒しの証がですね、載ってますので、ぜひですね、見といていただきたいと思います。九州はですね、あと白馬キャンプのことが載っていますけども、ぜひ、今度名前が変わって、いますけども、その、スネールゴイキャンプとなりますけども、ぜひですね、この方々誘っていらしていただきたいと思います。ですね。はい、あと、冬ゴスペルというのがこうクリスマスの時期に行われましたけども、その DVD が発売されるということであります。12月10日に行われた分ですね、また、その、よかったらですね、ぜひお買い求めください。2枚組で2000円ということですね。よろしくお願いします。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、そうですね、見言葉をですね、すみません、開いていただきたいと思います。今日はちょっとオンタイムでですね、ちょっと体制が変わりまして、自分が司会をしてて、ちょっと、見言葉を最初に読むのをちょっと、忘れてしまったんですけれども、ルカのですね、福音書をお開きください。ルカの7章ですね、3波の方は121ページになりますけれども、ルカの福音書の7章の1節から、10節までをお読みいたします。ルカの福音書7章の1節からお読みいたします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。 これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。今日はこの箇所からですね、言葉を取り次いでいきたいと思います。今日はですね、今朝の、教会の、ディボーションの箇所はですね、ごめんなさい。この天地は、マルコですけども、この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんという言葉がありましたけども、この神様の言葉についてですね、今日また学んでいきたいというふうに思います。はい。で、最初にからちょっとざっと見ていきたいと思いますけども、一節ですね、耳を傾けている民衆に、これらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムにあられた。カペナウムというところにイエス様が来られたんですね。そして、二節、ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。当時イスラエルは、ローマ軍に支配されて、ローマに支配されていまして、そして、軍隊が入っていたわけですね。そして、百人隊長というのはその、百人の長とか千人の長がいたわけですけど、その、隊長さんがですね、いたわけです。で、その隊長さんの方はですね、信仰を持たれたんですね。で、その方のですね、一人のしもべが病気で死にかけていた。ですから非常にこう、非常に重い病気ですね、死にかけているような病気になっていたんですね。で、その時に百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、長老たちを送って、しもべを助けに来てくださるようお願いしたとあります。で、この時、百人隊長はですね、イエス様のことを聞いたんですね。そして、じゃあ、ということで、ユダヤ人の人たちをですね、送って、ぜひ助けに来てくださいということをですね、お伝えしていったわけなんですね。で、このイエスのことを聞きと書かれています。で、皆さんですね、百人隊長に、ここで、伝えてくれた人がいるんですね。イエス様が来たよ。イエス様が来られ、カペナウムに来られましたよとかですね。イエス様はこういうことをされたんですよってことをですね、伝えてくれた人がいたんですね。で、ですから、この話の最初はですね、役人隊長にですね、伝えてくれた人がいたってところから始まるってことをですね、また覚えていただきたいと思います。で、先日ですね、飯塚で、正解があったんですけども、今回ですね、デニシエミ牧師がですね、このメッセージをされました。その中でですね、ちょっと印象的なお話だったんですけども、彼女はですね、長崎にいたときに、テレアポっていうんですかね、このテレホンアポインターっていうんですか、この台湾のですね、お仕事をされ、アルバイトしていたんですけど、で、その時に、短時間の人が多くてですね、長時間、その、一日中こう仕事をしている人は少なかったそうです。で、自分ともう一人の方がですね、テレアポ、そのお仕事をですね、一日やっていたそうなんですけども、で、特別親しいわけじゃなかったんですけども、でもですね、やっぱりずっと長くいるので、いろんなことをお話しするようになったり、していったわけなんですね。その時に、この人にもですね、福音を伝えたいなっていう思いはあったそうなんですけど、でもなんかこう、機会がなかったというかですね、そのままこう、日が経っていたそうなんですけど、そして、ある年の暮れにですね、じゃあまた来年も会いましょうねと言ってですね、来年また新年に会いましょうと言ってこう別れたそうなんですね。で、そして、年が明けて、行った時に、職場に行ったらですね、その人は来てなかったそうなんです。で、どうしたのかなと思ったけど、風邪をですね、引いたのかなと思って、いたんだそうですけど、でも何日経ってもですね、会社に出てこなかったそうなんですね。おかしいなと思って、そして会社の方でも調べたりですね、ご家族に連絡を取ったりしたときに、その兄弟の方がですね、その方、その女性の方なんですけど、この一人暮らしをしていてですね、そして、この年末に病気になってしまってですね、で、それが悪化して、その一人暮らしだったので誰も気づかなくてですね、それで死んで亡くなっておられたそうなんですね。で、何日も経ってそれが分かったということなんですね。で、エミ牧師は非常にですね、ショックだったと言ってました。で、その時ですね、時ですね、また来年会おうねって言ってですね、もう来年会えるものだというふうに思っていたんですけど、でもですね、まさかこんなことになるとはですね、思わなかった。で、でも本当にですね、彼女にイエス様のことをですね、伝えておけばよかったとですね、後悔しましたということを言ってました。で、そのメッセージしてる時もこうボロボロ涙を流しながらですね、メッセージをされたんですけども、本当にですね、 ですね、こう人はいつ、ね、こう召されるかわからないですけども、私たちもそうなんですが、こう私たちのこの与えているこの役目っていうのはですね、こうイエス様のことを伝えることなんですね。まあ、あの人をですね、救うのはイエス様、あの私たちじゃなくてこうイエス様ですし、あの人を癒すのもですね、いろんな奇跡とか癒しがどんどん起こってますけど、そういう癒しをすることができるのもこうそれでも神様なんですけど、ただあの私たちが通して主はこう福音を伝えられるわけなんですね。ですからあのここで百人隊長はイエスのことを聞きとありますけども、誰かが百人隊長に伝えてくれたんですね。イエス様のこと、イエス様が来たよっていうことですね。私たちもあのもちろんいつでも伝道できるわけではないですし、またあの北九州の岡田牧師みたいですね、あの大胆にですね伝道できる人ばかりではないですね。でもあの、私たちしか伝えられない人っていうのもいるんですね。職場とか、学校とかですね。であの人はこういつ召されるかも分かりませんし、だから私たちは機会があるたびにですね、教会に来ないよとかですね、それからあの大丈夫でイエス様が解決してくださるよとかですね、あの教会に来れば治るよとかですね、この神様の言葉をですね語っていっていただきたいと思います。その時は無視されたりですね、いろんなことがあるかもしれませんけども、あの伝えるってことが私たちの使命であるってことを覚えていきたいと思います。で、あのその上でですね、信じる信じないとか、あの癒される癒されないはこう神様のことなので、私たちはこう伝えたり、また病のことがあったら手を置いて祈ったりですね、するっていうことをですね、なしていきたいと思います。で、百人隊長を聞いてですね、イエス様にですね、このお願い、あのすぐこう、助けに来てくださいってお願いをしたわけです。で、4節からお見せします。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。で、その人たちが、こう、使いの人たちが来たときに、何て言ったのかというと、あの、この百人隊長はあなたにそうしていただく資格のある人なんです。ですね。あの、街道をですね、私たちのユダヤ人を愛して、そして私たちのために街道を建ててくれたんですっていうんですね、こう、言うわけなんですね。本当に、この百人隊長は、こう、まあ、良いことをですね、しておられたわけです。で、私たちも今、今、移動教会ですけど、街道がですね、与えられたら素晴らしいですよね。定期の街道が与えられたらですね、街道を、献品しますとかですね、あと街道の必要のためにこの献金しますとか、そういう方がおられたら私たちこう、本当にありがとうございます、感謝しますって言いますし、やっぱりこう、その人に感謝し、また神様にですね、感謝すると思うんですね。で、この人たちも、街道を建ててくれたということで、そうしていただく資格がある方なんです。素晴らしい方なんですってことを言ったわけなんですね。ところがですね、6節、イエスと彼らと一緒に行かれた、そして100人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、100人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたは私の屋根の下にお降りする資格は私にはありません。百人隊長は、みんなは資格があると言ったんです。でも、百人隊長は、私には資格がないと言ったんですね。で、当時、ローマがイスラエルを支配していましたから、この、権力的には自分の方が上なんですね。でも、彼は自分がユダヤ人から見たときに、また聖書の神様から見たときに、自分が異邦人であるということをですね、自覚していました。そして、自分が、その人でありですね、神様の前に取りに足りないものであるということをですね、こう自覚していたんですね。で、他の人は、この人はそうしていただく資格がある方ですって言ったんですけども、百人隊長は、私を屋根の下に置いる資格もないっていうことをですね、言ったんですね。で、彼は、神様の前にですね、本当に生きていたんですね。人と比べて自分がどうかとかですね、何をしたかとか、そういうことではなくてですね、神様の前にこう生きていた人だったんですね。だから神様の前にも自分はそんな資格はないって言ったんですね。で、いました。で、そしてですね、7節、ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。です。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。ですから私の方からですね、行くこともですね、失礼だと思いましたが、ただですね、お言葉をいただかせてくださいと言ったんですね。そうすれば私のしもべは必ず癒されますと言った。で、彼は 必ず癒されると信じていたんですね。そして、イエス様が言葉を語ってくださればですね、必ず解決する、癒されるっていうことをですね、彼は信じていたわけなんですね。で、この、必ずって書かれてるわけです。ですから、彼はもう、イエス様の言葉にこう信頼しきっていたわけなんですね。で、なぜかと言いますと、その、理由を彼は言ってるんですけど、8節ですね。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、ですね。つまり、100人隊長の上には1000人隊長がいるわけです。で、もっとさらに上にはですね、まあ大隊長みたいな方がいるんでしょうね。そしてそのもっともっと上にはこう、まあ最後はローマ皇帝がですね、当時は最高主権者だったんでしょうけども、そして私も、自身もこう権威の下にあるものですけども、私の下にもですね、100人隊長の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。私も場にこれをせよと言えばその通りにいたしますと。で、彼は、まあ、兵隊ですね。当時、ローマ軍っていうのは、まあ、世界を、こう、支配していた最強の軍隊であ、最強の国だったわけです。ですから、ローマ軍っていうのは最強の軍隊だったわけですけど、で、強い軍隊っていうのはこう特色があるんですね。それは、秩序がしっかりしてるんです。行けって言えば行きですね。来いって言えば来いですね。そして、そのようにして、この秩序がしっかりしてるので、まあ、こう強い軍隊があったわけですね。でその中で、彼もその中にいたわけなんですけども、自分もその部下に行けって言えば行きますし、別の場に来えては来るんですね。これをせよって言えばその通りにするんですね。ですから、その命令すればその通りにこう部下は従わなくちゃいけないし、従うってことですね。で今私たちはですね、そういう確かにこう、時代的にですね、そういう時代じゃないですね。これをせよって言ったらですね、どうしてとかですね。なんで私がやらなくちゃいけないのとかですね。行けと言えばですね、理由を説明してくださいとかですね。ですね。これをせよって言ったらですね、それもこっちがいいですとかですね。ですね。いろいろこう、なんて言いますか、こう、権威ってよりもこう、ですね、この違う面が出てきていますけど、でも確かにでも、まあ、人の言葉だったらですね、それは確かにこう吟味しなくちゃいけないですし、確認がどうしてですかって聞くのはもちろんいいことだと思うんですけども、ただその、神様はですね、イエス様が語られたことだったらですね、私たちはこの、はいとですね、すぐ言って、どんなことでもイエス様が言われたら、はいと従うですね、信仰を持ちたいですね。で、この時に、百人隊長はこの権威の下に、やったんですけど、自分もこう、命じたら、こう、部下が従うところにいたわけですね。皆さんの中にもですね、職場に働いておられる方でですね、こう、命令したら部下がですね、動く方々がおられると思うんですが、で、その中で彼はですね、こんなものでもですね、こんな私でもですね、命令したら部下がこう、その通り従う。だから、まして、この天と地を作られた神様が、命じられたらですね、誰もそれを止めることはできない。誰も逆らうことはできない。絶対に従わなくちゃいけないんですね。病であろうと、人間関係の問題であろうとですね、経済の問題であろうと、どんな問題であろうと、どんな事柄であろうと、神様の口から命じられたら、それは従わなくちゃいけない。ですね。それには、権威の力があるんだってことをですね、彼は知っていました。で、私でさえこうなんだから、神様の力はですね、絶対だっていうことをですね、彼はこう、まあ、生活の中で、この仕事の中で体験していたわけなんですね。で、ですね、ですから、まあ、私たちも日々の生活の中で、逆に言うと、私たちも権威に従っていると、神様の言葉に対して、スッと従えるんですね。だから、神様の言葉に対して、私たちはこの、正しく捉えることができるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、この、百人たちはですね、だから、お言葉をいただかせてください。そうすれば私の使命は必ず癒されますと信じています。神様の言葉だったら、絶対そうなるんですね。絶対それはなされるということを彼は信じていたわけなんですね。皆さんですね、ですからこの私たちも、この神様の言葉をですね、いただいていきましょう。いろんな、百人隊長、ここで、しもべがですね、自分のしもべのために言葉をくださいと言いました。自分のためじゃなくてですね、病んでいるしもべのために言葉をくださいと言いました。 私たちも愛する人のためにとかですね、また自分自身 の, この将来のこととかいろんなこともそうなんですが、言葉をですね、神様からいただいていきましょう。その時に言葉はですね、この真実であってですね、この成就してくるということをですね、覚えていただきたいと思います。旧約聖書にギデオンという人が出てくるんですが、彼はすごくですね、臆病な人で、イスラエルで最も弱いですね、臆病者だったんですね。で、敵が来るといつもこう逃げ酒舟の中にこう逃げ込んで、こう隠れてですね、酒舟を打っていた、本当にこの惨めなですね、弱虫の人間だったんですね。ところが、その時、ところに天使が現れて、勇士よって、神様が天使を使わせて、勇士よって言わせたんですね。勇士はあなたが、主があなたと共にいるって言ったんです。で、彼はですね、冗談か皮肉じゃないかと思ったかと思うんですけど、自分がですね、こんなにですね、弱い、また、恐れてる自分がですね、とんでもないと思ったと思うんですけど、でも、神様はですね、実は彼に勇士っていうですね、その飯、また実相を与えていたんですね。で、あなたがその力で生きなさいって言ってですね、ギデオンを召したわけです。で、そしてギデオンはその言葉を信じて、踏み出していくわけなんですね。で、いろんなことでまだ彼はこう神様にこう確認を取るんですけど、でもはっきりと神様の言葉だって分かったときに、彼はこう大軍に向かってですね、たった300人で進んでいくんですね。そして、この圧倒的な勝利をですね、彼は取っていくわけなんです。で、確かに神様に彼に語った勇士っていう言葉はですね、その通り成就していったわけなんですね。で、皆さんに、私たち一人一人、皆さん一人一人に神様を語ってくださる言葉も成就していきます。それが今ですね、現実的にとてもそんな風に思えない。また、何もですね、目に見えるところですね、そんなことが成就しそうもないと思ったとしてもですね、神様の言葉は成就してくるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様の言葉に立ってですね、行きたいと思います。そしてまた、私たちも神様の言葉をですね、百人隊長が信じたように、必ず癒されると信じていた、その神様のですね、完全な言葉をですね、また他の人にですね、こう語っていきたいと思うんですね。今回、下関で、シーバ牧師のですね、告別式がありましたけども、で、長崎のカリスマ聖館があった時に、このご本人、シーバ牧師が来られてですね、ご自分で明かしされたんですね。いろいろ明かしされて、すごく素晴らしい明かしだったんですけども、で、その時にですね、イザヤ牧師その後で言われたんですけども、ちょうど木曜日でですね、前夜式の日が木曜日だったんですね。で、安息日の日であったわけなんですけど、休みの日だったんですけど、その聖書の御言葉の箇所がですね、安息日に良いことをすることは正しいことか間違ったことかっていうところだったんですね。で、あ、安息日にでも行けって言われてるんだなっていうことをですね、すごく示されたそうです。で、私も、その御言葉からこう示されていくことにしたんですけども、ね、そして、ただですね、もう一つ問題があって、イザヤ牧師は一面式もなかったんですね。その方に、例えば私は一回お祈りに、癒しの祈りに行きましたし、こう、生きている間にですね、一度はこう、面識っていうか、お会いしているわけなんですけど、一度もなかったんですね。ですから、一度もない方に対してですね、告別式を導くっていうことはですね、すごく、こう、入っていくのが難しい。そしてまた、残されたご家族ですね、10歳の女の子ですね、小学生の女の子と、今度、小学校に上がる6歳の男の子がいるんですけど、そのことを、あと奥様がですね、残されているわけです。だから、その人たちがですね、もちろん奥様も告白はしてるんですけど、まだ教会につながっておられないですし、この人たちにですね、なんて言ってですね、言ったらいいんだろうかっていうことですね、思われたそうなんですね。私も本当にそう思いましたけど、ただ、神様は行けっていうですね、ゴーサインだったので、行ったわけなんですね。で、その時に、本当にですね、たくさんの方々が救われ、また、奥様が本当に務められてですね、今度今、毎週ですね、集会をですね、行うことになったそうです。ちょっと、近所の方の物資でですね、さらぬかとか、四十九日が気にしておられたんですけど、それだけじゃなくてですね、毎月集会をですね、持つことになったということで、本当にですね、神様に感謝したいと思います。またですね、驚いたんですけど、その、眠ってる人よ目を覚ませっていう御言葉がですね、ちょうど金曜日の日、告別式の日がそうだったと思うんですけど、その時に、シーバ牧師がですね、葬儀場に、 お父さんの遺体が置いてあるわけなんですけど、そこに行って、またお祈りをですね、こうお祈りしてたそうなんです。で、その時に、この葬儀屋の方が来られてですね、まあ、前夜式でこう触れられたんでしょうね。それで、私は仕事は葬儀屋なので、毎日のようにこう死んでいる方を見ているけど、こういう顔の方は見たことがないって言ったんですね。今にも生き返ってきそうでですね、そして本当にですね、平安な顔をしておられて、こういう顔の人は見たことがないって言ったんですね。で、芝牧師が、これが天国の現実です。これが、救われた人の顔ですって言ったんですね。それで、その方はですね、本当に私もそうだと思いますって言ってですね、本当に多くの方は、この死ぬ前苦しかったんだなっていうようなですね、顔をしておられる方が多かったり、虚しい顔をして死んでおられる方が多いんですけど、全然顔が違うっていうんですね。で、自分もミッションスクールに行ってたことがあって、イエス様のことを聞いてたんだけど、私も信じたいと言ってですね、葬儀屋さんのその方がですね、救われていったんですね。で、本当にそういうこう技がですね、起こっていきました。その時もこの、天国があるんだということをですね、まあ、御言葉から語られたんですけど、この御言葉を通して人々にですね、神様は触れてくださったわけなんですね。で、神様の言葉には権威があり、力があります。で、私たちも言葉を、神様から言葉を一人一人ですね、特にこの殉教生活の時にですね、主は語られることがあると思いますので、神様ですね、こう聖書を見ながら聞いていきたいと思うんですね。そして、その言葉を他の人にですね、私たちをこう語っていきましょう。ですね。9節からまたお読みします。これを聞いてイエスは驚かれついてきて、群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていたと。イエス様はこの百人隊長の信仰を喜ばれ褒められたんですね。イエス様に信仰を褒められた人はですね、二人しかいません。それは十二弟子ではなくて、異邦人のこの百人隊長の方と、もう一人ですね、カナンの女、女性の方なんですね。どちらも異邦人なん、ユダヤ人ではないんですけど、彼らはこう、イエス様に褒められているわけなんですね。そして、その通りですね、しもべは、百人隊長のしもべは良くなっていったわけなんですね。で、信じていることが、その結果となって現れていきました。で、このような立派な信仰って言ってるのは、神様の言葉に対する、信頼ですね。そして神様の言葉の権威に対する信頼ですね。その言葉に対する信頼に、その信仰にイエス様は立派な信仰と言われ、そしてその信仰にこう応えていかれたんですね。で、私たちもその神様の言葉ということに関してですね、言葉の前にへりくだり、また言葉に信頼してですね、歩んでいきたいと思います。もうすぐギフトが来るんですけども、皆さん、ギフトはですね、ご存知だと思うんですけども、みんな素晴らしい方々なんですけど、別名オール1っていうそうなんですね。というのは、こう、音楽1とかですね、みんなこう音楽が1のような方々ですね。で、音楽も1っていうか、他の教科もですね、1とかですね、そういうふうに言っておられたかと思いましたけども、みんなこう歌えない方だったんですね。で、彼の牧師は男性のこの、コーラスグループを神様に示されてですね、こう結成したわけなんですけど、でもですね、こう、彼らにこう教えてもですね、教えてもこう、うまくならなかったんですね。普通はこう、10を教えると3ぐらい残って、で3からまたこう始めていくわけですね。まあ、勉強もそうだと思うんですけど、それで10を教えるとまたこう、少し残って、そこからまた教えて、だんだんだんだんこう上手になっていく、普通はですね、普通はそうなんだそうですけど、彼らはですね、10を教えると、ゼロに戻って、リセットしててですね。で、10を教えると、次どうかなと思ってまたゼロに戻っててですね。で、10を教えると、またゼロに戻っていてですね。その繰り返しだったんですね。で、そしてですね、今押しも押されもしませんけども、当時、アンテオケ教会の、教会内の予選で16位だったんですね。それで、カヤノ牧師はもうダメだと思ったわけです。で、カヤノ牧師って方はですね、熊本出身の方なんですが、私も知ってるんですが、 子供さんをピアノを教えていて、子供さんたちをこうショパンとかいろんなコンクールにこう出してですね、ヨーロッパでこう何人も優勝させてるんですね。だから彼女はこうキャリアがある方なんですね。教えることに自信がありますし、その知識もあるし、音楽ができる方なんですね。その方が教えてですね、でもダメだったんですね。で、彼女はですね、もうこれ以上はダメだと思ってですね、そしてもうこれでやめようと思った時に、第7礼拝って、今、第7礼拝、今の第7礼拝、夜の礼拝になりますけど、その時にですね、行ったら予言でこう語られたんですね。この中にこう白旗を上げている人がいるんですね。あなたは自分の力でやるとしたから、それをですね、そのうまくいかないけれども、その私に頼りなさい。そして、この、諦めてはならないっていう予言を与えられたんですね。ちょっと言葉がちょっと違うかもしれませんけども、その時にはっと思って、自分のことを語られているとはっきりこう示されたそうなんですね。それで一つそのことに、自分のことに関しては悔い改めと、そして1時間ですね、それから毎回ですね、こう練習やライブに行く前に必ず1時間祈ってですね、神様により頼んで、ライブがですね、なんか出ていくようになったんですね。そしたら次々にですね、歌も上手くなり、いろんな技がですね、ライブを通してこうどんどんどんどん起こってきたわけなんですね。で、ギフトの人たちの、実質ってのは変わらないと思うんです。やっぱり、字を教えたらゼロ。字を教えたらゼロって、それは変わらないと思うんです。でも、変えたのは神様なんですね。だから、何も変わってないんだけど、こう、神様に頼った時に、神様がですね、こう引き上げていかれたんですね。で、神の言葉っていうのは、ね、力があります。で、私たちは、自分で何とかしようって言って、私たち日本人はですね、こう、頑張ってしまうところがあるんですが、でも、私たちは神様の言葉にですね、信頼して、神様の言葉によって歩むっていうことですね、神の恵みによって歩むっていうことをですね、さらに成していきましょう。で、百人隊長は、当時最強の軍隊にいました。そして彼が命じたらですね、部下はピシッと従っていったんですね。で、そういうですね、ある権力も与えた人だったんですけど、でもですね、逆に百人隊長ですね、神様の前に本当に入れ下っていたんですね。そして、百人隊長は神様の言葉の権威の大きさっていうのをですね、知っていたわけなんですね。私たちも、その神様の言葉の権威ということをですね、こう、受け取りつつですね、覚えつつ、本当に神様の言葉をいただいてですね、進んでいきたいというふうに思います。ですね、そうですね、もう一つだけ最後に、今回ですね、子供病院に行って院長先生とお話しする機会が与えられて本当に感謝だったんですけども、最初、今回クリスマスコンサートに行った時にですね、直美さんが声をですね、電話かけてくださってこう開かれてきたんですが、かけてくださった本人がですね、コンサート終わってこうステージを降りる時にですね、こういう感じでですね、こう招いてくださった方に悪かったってこういう感じでですね、こうステージを降りていったわけですね。マイクがですね、使えなかったっていう、使えない関係もあったんですけど、なんかこう、自分の思った通りにこうできなかったっていうのはですね、自分たちの思った通りにできなかったってところもあると思うんですけど、私もですね、旗で聞いててですね、いつもより調子が良くないとはですね、本当に思いました。それはですね、やっぱりこう、アタックもあるんでしょうけども、声が出てなかったりですね。でもですね、こう、みんながステージから降りてきたらですね、どうだったかっていうと、みんな泣いてるんですよ。それで、不調さんとかですね、特に上の方が泣いてるんですね。それで、この CD をくださいとかですね、いろいろ言ったことがあるんですね。そして、その時に院長先生がですね、かけなしによかったって言ってくださってですね、で、こう、院長先生も泣いておられてですね、それでこう、主が触れてくださったんですね。私たちとしては、今まででこう、最悪かなっていうですね、コンサートだったと思うんですけど、そこまでいかないかもしれないですけど、でも、うまくいかなかったと思ったんですけど、でも、神様ですね、本当に従っていったときに、主が技を成してくださいました。で、神様ですね、素晴らしい、神様に権威が与えられています。で、その言葉にですね、立ってですね、さらに進んでいきたいというふうに思います。で、皆さんも一人一人のですね、生活の中で神様の言葉の権威をですね、これから働かせてですね、言っていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。主はこの権威ある神の言葉が私たち一人一人に与えられていることをありがとうございます。私たちはこの言葉を受け取り、この言葉に信頼して、さらに歩み、主の栄光を見ていくことができるように導いてください。また、本当にこの言葉を必要としている方々に、この神様の言葉を語っていくことができるように助けてください。逆に私たちはこのイエス様のことを聞いて、こうやってくることができましたけども、私たちも本当にこう、その神様の言葉を必要としている方々に届くことができるように、 また神の言葉をその大胆に語っていけるように力をまた与えてください。この時を感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はそのままに手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短くですね、悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の神様、私たち一人一人の主が癒してくださることをありがとうございます。また私たちが取り出している方々は主が癒してくださることをありがとうございます。また、この病気だけでなく、経済の問題、人間関係の問題、仕事の問題、学業の問題、一つ一つに主が触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって、病なる病の力を縛る。イエス・キリストの名によって、一人一人の体と精神に命じる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。目がですね、最近ちょっとこう痛いとか、目の奥が痛い方のためにします。イエス・キリストの名、その方の目の症状をイエス・キリストの名によって見せる正常の状態に戻れ。ある方によってこう賜物を実際にこう用いてきなさいというのが来ます。主に与えている賜物、霊的な賜物、実際的な賜物によって、実際的な賜物によっても、さらにこうそれあなたはそれを用いてきなさい。その時にあなた自身がこうこの強められ、またこのあなた自身が癒され、解放されていくのを見ると幸せられます。うん、肩がですね、上がらないとか、肩が痛い方のためにします。イエス・キリストの名によって、その肩の症状をイエス・キリストの名によって、精神の状態に戻れ。肩がイエス・キリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒され。またこの蓄膿症とか鼻の症状のためにします。イエス・キリストの名で鼻炎症、またアレルギー性鼻炎、また蓄膿症、いろいろ鼻の病、イエス・キリストの名によって見せる聖書の状態に戻る。また感謝をしていきなさい。ある方にこう感謝をすることを通しての主の技がこれから表されていきます。腰痛のためにお祈りいたします。イエス・キリストの名でその方々の腰痛を、その方々たちからされ、癒されよ。癒されよ、癒されよ。また腰痛が癒されることをイエス・キリストの名によって宣言する。感謝します。また言葉を受けてきなさい。私はあなたに言葉を与えると称されます。私の言葉を受けて歩んできなさい。言葉を与えると称されます。聖書を読み、またこの言葉を受けてきなさい。また集会に出てこの予言を通して、またさまざまなことを通して、私の言葉を受けていきなさいと称されます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、祝祷いたします。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。感謝します。それでは、修法を、お開きください。昨日ですね、ちょっと、手法の元をですね、こう消してしまったところがあってですね、ちょっといつもの手法とちょっと違っちゃってると、見言葉が違っちゃってるところなんですけども、またちょっと作り直したいと思います。すみません。お知らせいたします。白馬スネルゴイキャンプが3月3日から5日に行われます。見た目のたまもの特訓と、スキー、スノボ、映像のコンテスト、セミナーなどが持たれます。ご参加ください。3月3日から5日ですね。名前が変わりました。スネルゴイキャンプですね。道路者、リバブの道路者とかそういう意味みたいですけども、ぜひですね、ご参加ください。また、未信者の方とかもですね、温泉もありますので、ぜひですね、いろんな方々誘っていらしていただきたいと思います。パウロ秋元牧師の聖火は下記の通りです。ぜひ多くの方々をお誘いください。福岡が2月2日水曜日ですね、12時半から小見線町の第一会議室です。そしてですね、1時15分から、ギフツのですね、ミニコンサートもあります。唐津の方が2月3日木曜日ですね。そして、12時40分から、高齢者フライ会館のティフレホールというところであります。こちらも、ギフツのコンサートが、1時半からですね、持たれます。 から全体の、スケジュールはですね、31日が大分、熊本、1日が八代、鹿児島、2日が福岡、北九州、3日が唐津、大村、そして5日が、巡業聖火になります。また岐阜市がともに奉仕されます。松尾姉妹が福岡聖火で洗礼を受けられます。受けられることになりました。これからの歩みのためにお祈りください。松尾姉妹のためにぜひお祈りください。2日の時にですね、洗礼を受けられることになりました。感謝します。巡業記念聖火は2月5日土曜日、12時半から平和会館3階ホールで行われます。ご参加ください。また、オンタイムでも行いますので、パソコンがですね、見れる方、よかったらですね、長崎まで行けない方はよかったらぜひオンタイムでも見ていただきたいと思います。また巡業祈りのツアーが2月4日に行われます。私が参加します。お願いください。それから、1月31日月曜日の平日礼拝は2月2日のパウロ牧師の聖火に合流となります。ですから今週は平日礼拝は月曜日ではなくて、水曜日に合流となるということでよろしくお願いいたします。今週は礼拝準備祈祷会、いつも土曜日行っているんですけども、明日月曜日31日の1時から3時に、礼拝準備祈祷会を行うことになりました。そちらにもご参加ください。場所はですね、関東館といって、東寺町商店街の中にある、お部屋です。それから、2月9日、水曜日、中央市民センターでロビーコンサートが持たれます。お祈りください。お祈りください。それから2月21日月曜日18時半からライオン広場でストパーのライブですね。これはスイートインセンスの方々ですけども行われます。お祈りください。それから当期特別献金が、奉仕者記者のために用います。受付の封筒をお取りください。あと3月ちょっと車検がありますので、そのためにも、ね、ぜひお祈りください。重荷持たれた方は献金をお願いいたします。それから感謝と賛美のリバイバルキャンプは3月28日から4月2日です。マーニーさんがですね、セミナーしてくださいます。ぜひご参加ください。から、月刊誌と見越し新聞を、伝道のために用いてください。ですね。あと、バックナンバーとかで、伝道に用いたい方はですね、言っていただければ、ぜひ、用いていただきたいと思います。だから、本日は礼拝後に各界ティーパーティーを行います。ご参加ください。また、感謝の戦士祈祷会は4時半から、16時半から行います。毎日1時間、また、毎日1時間、2週間感謝した方です。今週の祈祷会は、小見千和城で行われます。で、午後は、正解がありますので、そちらに合流になります。そして夜は、ありません。よろしくお願いします。次週の礼拝場所は、サザンピア、博多の第一会議室になります。よろしくお願いいたします。何か連絡とかありますでしょうか。なければ、これで礼拝を閉じたいと思います。神様に感謝して終わりましょう。感謝します。タイムの方々も感謝します。また来週お会いしたいと思います。感謝します。